ではこれから聖書を録画します。ここは列王記上あるいは1の18節1節2節になっております。教会備え付けの聖書では列王記1ですね、旧約の564ページになります。では読み出します。それからカナに立って3年目に次のような主の言葉がエリアにあった。アハブに会いに行け。私はこの地に雨を降らせようと。ではずっと待ち望んできたと題して先生からメッセージをいただきます。
おはようございます。今日から対抗節ですね、アドベントです。クリスマスの前に備える時です。イスラエルの民は元はすべてのものを創造された神様を信じていました。宇宙、地球、人間、あなたやそして私、動物、植物などあらゆるものを作り、命を与え、愛し、導いてくださる方、信じていました。ただ遠い存在でした。近い存在ではなかった。近くなったのはイスラエルの民が奴隷にされていた時です。イスラエルの民がエジプトで奴隷であった時、人々の生活はとても苦しいものでした。毎日毎日レンガ作り、こき使われて生活が成り立たない。でもこき使われる。そんな苦しみの中で人々は叫びを上げました。その叫びを聞かれた神様が民を救い出されます。モーセという預言者を立てられました。神様は彼に言われました。どうぞご一緒にご覧になってください。出エジプト記の6章の3節というところです。出エジプト記の6章の3節というところ。これはとても大切なところです。教会に備え付けの聖書ですと95ページになりますが、出エジプト記6章3節こう書かれています。私はアブラハム、イサク、ヤコブに全能の神として現れたが、主という名では私を彼らに知らせなかった。私も21歳でクリスチャンになるまで、神様のような存在、全能の神は感じていたような気がします。でも、主としては知りませんでした。主とは何ぞや、ということです。奴隷状態から救い出し、日々の生活を導き、約束の地まで、救いにまで導く方、それを主と言います。実際、モーセによって人々は奴隷状態から引き出されます。そして40年の間旅をします。その旅の間、彼らはいろんな問題にぶつかりました。自分の思い通りに行動しようとして、どうにもならなくなって、その度に神様に叫びました。すると、神様は彼らをその苦しい状況から救い出してくださいました。それの繰り返しでした。私たちの生活もそれの繰り返しだと思います。この繰り返しの中で人々は神様と一緒に生きることを学んでいきました。エジプトを出て40年経つと、イスラエルの民は現在のところに着きました。現在のところに着いたとき、神様はイスラエルのために言われました。人々の声を聞いて、問題から救い出してくださった神様。この神様にだけ信頼せよ。モーセを通してこう言われました。その地方で拝まれている様々な神様に頼るようなことはしてはいけない。偶像礼拝をするな、と言われました。 ところが人々は雨が降らないなどの自然災害があったり、戦争の危機が迫ってきたりすると、目に見えないつかみどころのない大きな神様に信頼することができなくなりました。そんなことないですか？皆さんの中に。ついつい毎日の生活で何気なく見ている占いとかないでしょうか？占いは聖書で否定されています。なぜか。神様はその一日一日に最高のプレゼントを準備しておられます。どんな最悪の状態からも益を起こすことができます。祝福を与えてくれます。ところが、占いを信じると、そこにはダメなことがあったり、これはしてはならないということが出てきたりします。神様の祝福から外れていきます。でもどうしても興味がある。それが人間ですね。つかみどころのない神様、なんか遠くてどうしようもない。だから手近なところで。イスラエルの人々もその地方の人々が信じている神々に頼るようになりました。像があったりすると嬉しいですね。何かありがたく思えました。捧げ物をしたら応えてくれる神の方が、自分たちを愛して導き続けてくださっている神様に信頼するよりもいいと考えてしまいました。自分の都合によって自由になるから。お金や捧げ物で神様を自分の都合の良いように利用できるからです。ご利益宗教の方に流れてしまったイスラエルは北と南に分裂してしまいます。その北王国サマリアの歴代の王様はどんどん偶像礼拝に入っていきます。中でもアハブ王はひどかったです。彼はシドン人の王の娘イゼベルと結婚します。妻の信じていたバールという神様を信じるようになりました。自然を支配する神、雨を降らせてくれる神、すべての命を創造し愛し導いてくださっている神様はそれを許すことができません。なぜそんなところに流れてしまうのか。そこでエリアという預言者を通してアハブにメッセージを送りました。お前はバールに従っていれば雨とか何とでもなると思ってるかもしれない。でもこれから数年エリアが言葉を発するまでは雨は一滴も降らないと伝えます。実際その後3年近く雨は降りません。アハブ王はきっとその間バールに捧げ物をしたり、バールの預言者たちにいろんなことをさせたと思います。でも自然を支配しているはずのバールは全く答えてくれませんでした。神様以外のものに頼るということはそういうことです。答えてくれるように思っても答えてくれません。お金も答えてくれるかなと思ったら案外何の役にも立たなかったりします。アハブ王はエリアを探し回りましたが、神様はエリアが見つからないようにされました。これが面白いんですけども、神様はエリアをアハブから隠します。どこへ隠すかというと、まずは全く人が住んでいない川のそばです。誰もいないので生活しようがないので、カラスにエリアを養わせました。朝と晩にパンと肉を運んできました。誰も想像つきません。ところが神様が雨を降らせませんので、川の水も枯れてしまいます。すると神様はなんとアハブ王の妻のイゼベルが生まれた国シドンの貧しい親子の家でエリアを生活させます。アハブ王としてもまさか神様の預言者エリアがバールを拝みまくっているその国の片隅で養われているとは想像もしなかったことでしょう。3年近く雨が降らなかったので国は本当に弱ってしまいます。その状況は今日の18章の4節から読むと分かります。5節から読みます。アハブは オバデヤに行った。オバデヤっていうのは国のリーダーの一人ですが、アハブ王はオバデヤに行った。国のうちのすべての水の泉やすべての川に行ってみよう。多分馬とラバトを生かしておく草を見つけて家畜を殺さないで済むかもしれない。これは悲惨ですね。雨が降りませんので水がなくなりました。川から水がなくなりました。ですから家畜を生かしておけないんです。もう飢えてしまってどんどんどんどん痩せていきます。これはやばいということになって、どこか探しに行こうって言って、国のリーダー2人が探しに行くんですから、いかに国が弱っていたかが分かります。そんな時です。3年経って1000日ぐらい経って、神様からやっとエリアにメッセージが届きました。今日の箇所です。アハブに会いに行け、私はこの地に雨を降らせる。3年間雨降らず、作物はできません。家畜は痩せ衰え死んでいく。3年、長いですね。3年、1000日。皆さんいかがですか。水道が3年間使えなくなる、家の中で水道蛇口をひねれば今水出てくるでしょうけれども、3年間使えなくなったらどうでしょうか。もう全てが麻痺するような気がします。千日、大変な日数です。どんな捧げ物をしても、お金を捧げても一切雨は降らない。川の水も井戸の水も枯れ、食物も枯れてしまい、生きていくことができません。むちゃくちゃ長いんですけど、この3年という厳しい時がないと、イスラエルの民は、アハブ王は神様に心を向けることができませんでした。この後イスラエルの民はエリアを通して本当の神様に会うことになります。そしてまた信頼して生活するんです。でも残念ながら人々はまた神様から離れます。その結果、バビロンという大きな大きな国に飲み込まれてしまいました。捕虜にされます。70年も。その後ペルシャの王がバビロンを倒したとき、イスラエルの民は帰れます、国に。でも帰ってみたら荒れ果ててた。久しぶりに帰った故郷はボロボロ。なんとかやり直そうとするんですけれども、邪魔が入ってうまくいきません。そんなときです。今日の週報に印刷していただいたこのイザヤ書の言葉。イザヤ書61章の1節から3節。この予言が語られました。みんなもうボロボロになって、自分のせいか、神様から離れてたからな、そう思っているような人に神様のメッセージは届きます。主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。あ、貧しい私にメッセージがあるのか、心の傷ついた私を助けてくれるのか、 誰かが来て、囚われ人には解放、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げ、すべての悲しむ者を慰め、シオンの悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるために。このボロボロの故郷でやっていけるのかまたと思っていた人たちにこのメッセージが語られます。大丈夫、救い主が来て助けてくれる。そして400年です。3年どころではないんです。400年経たないとイエス様は出てこられないんです。とっても長い時間待たされます。その間、人々は神様にくっつこうとしたり離れたり、くっつこうとしたり離れたりします。そして今、400年後イエス様がお生まれになりました。待つこと、期待して待つことを イスラエルの民は続けました。何度も諦めましたけど、待ち続けました。そしたら400年後に神様がイエス様を使わされました。実は今日11月30日は私の妻の誕生日です。妻と知り合って31年になります。結婚して29年になります。その妻の誕生日です。何度もお話ししてきましたが、私はとてもひどい夫でした。また親でした。自己中でわがままで短気で、家族は私に気を使いまくっていました。怒らせないように、一旦怒ったらなるべく合わせてひどくならないように。ひどいものですね。そんな自分の状態を6年前に神様から言われました。妻の苦しみ、家族の苦しみはお前のせいだとはっきり言われました。それを家族に確かめていくとその通りでした。情けなかったですけれども、そこから私は家族にもう一度チャンスをもらってやり直しの人生を生きてきました。6年間、その過程でこちらに単身赴任することになって今ここにいます。家族とのコミュニケーション、妻とのコミュニケーションは携帯の LINE というものを使っています。妻も働いていますので、時差の関係やら何やらでですね、直接話すことがなかなかできません。そこで彼女の都合がいいときにスカイプというテレビ電話を使うことにしています。1週間か2週間に1回くらいです。本当は1週間に1回くらい話したいんですけど、なかなか彼女の仕事が遅くなったりするとなかなか時間が合わなくなります。私の方もこちらでしていることがあったりして、無理になるんですね。祈りの時間とあったり、どなたかを訪ねているところにあったり、祈祷会とぶち当たったり、なかなかです。でも昨夜話することができました。実はこの 2,3 週間ちょっと思い通りにいかないことがあって、私少し落ち込み気味でした。免許をですね、せっかく筆記テスト受かってですね、次講習も受けてやれ実地だと思ったら、予約してみたら1月の末までないんですね。なんつうことという感じ。すぐ取れるのかなと思ったら取れませんでした。保険のことも手続きをやろうとするとですね、なんかいろんなことが引っかかって、夫婦のなんか証明がいるとかいらんとかで、またそこも止まって、という感じでした。牧師館の、まあ、ここの教会もそうですけど、インターネットがつながらなくなってしまって、それの修理に来てもらう、電話したら夜来るというので、待ってても暮らしてても来ない。で結局一晩来なくて、次の日に聞いたら私の予約は入れてなかったと。でまあその後すぐ来てくれたんですけれども、なんかそんなことが続いて少し落ち込み気味でした。そんな時妻と話したいなと思ってたんですが、話す機会がありませんでした。スカイプは結局できなくて、5日ほど前に LINE の電話で話したんですね。その時に伝えました。話したいことがあった、ちょっと落ち込んでてって言ったんですね。そしたら分かってたって言うんです。何も書いてなかったのに、そんなことは。私は自分のことを何にも書いてなかったんですが、文章の感じから私が落ち込んでいることが分かったらしいんです。そして私言ったんですね、じゃあスカイプでもして電話してくれたらよかったのに。そしたら彼女こう言ったんです。私も実は落ち込んでた。それこそですね、そういう時こそじゃあ電話してくれて一緒に話せばいいじゃないって言ったらですね、こう言われたんです。前に単身赴任した時、高崎教会というところで1年半単身赴任しました。あなたがいろいろと落ち込んでいる時に、こちらも落ち込んでいたら、そしてそういう時に電話してそのことを言うと、なんで励ましてくれんと言われたっていうんですね。文句言われたと。だから自分が落ち込んでいるときは連絡できない、連絡するときは 電話するときは自分はいつも元気でないといけなかったって言われてしまったんです。前に単身赴任したのは、私が神様からお前のせいだって言われた後です。自分はある程度変われたと思ってたんですが、なかなかですね、私は妻が弱い時に何の支えにもなれず、自分のことだけ分かってという態度しか取れていませんでした。その単身赴任を終えて旭川に戻って3年半、家族と過ごしながら改めて自分の問題を教えられ、一つ一つ向き合いながら今まで来ました。そして今回はそういう話をふんふんって聞いてたんです。私としては別に前と変わったつもりはなかったんですけども、ただあ、そうか、大変だったねって聞いてたんです。そしたら後でメールが来ました。あなたが落ち込んでいる時に自分が落ち込んでいるということを話しても大丈夫なんだって分かった。これがついこの間のことですね。それまで私ずっと自分が救われたい、自分が救われたいと思ってました。自分の祈りが叶えてほしい、自分が祈りが叶ってほしい、待ち望んでいることが叶ってほしい、自分が待ち望まれていること、そこに心が行きませんでした。今朝の祈りの時に茂さんがおっしゃいました。妻にお茶を一杯差し上げたと、あげたと、そういう思いが私にはなかったんですね。彼女の苦しみをそのまま聞くというようなことができませんでした。この大降雪、クリスマスの前4週間が備えの時期です。断食する方もいらっしゃいます。大切に過ごしてください。あなたが待ち望んでいることを大切にしてください。そしてもう一つ、待ち望まれていることがあること、それを覚えてください。イエス・キリストの誕生を感謝するクリスマスまで4週間、自分が待ち望んでいることがあること、また待ち望まれていることがあることを心に覚えながら過ごしていきましょう。お祈りをします。全能の主なる神様、本当に人間の罪は深いです。人は分かりませんが、私自身はこんなにと思うぐらい自己中です。自分の願いばっかりです。それをまた思い知らされました。主よ、私たちはなんと私は罪深いものでしょうか。でも私を知った上で、父よ、このものを許してやってください、そう言ってイエス様は十字架にかかってくださいました。ありがとうございます。ありがとうございます。どうかこの愚かな罪から救い出してください。安心して言葉を語り合える、そんな一人一人でありたいと願います。私でありたいと心から願います。どうぞそのようなものにしてください。あなたに聞いていきます。クリスマスまでのこの時間を大切に過ごせますように。どうぞ変わってほしい、こうしてほしいと願われていることがありましたら、そのことに聞き耳をしっかり立てて、自分ではできませんから、一緒に生きてくださる聖霊様、助けてください。そして私たちが自分が誰でも安心して話せる存在になれますように。また安心して相談できる一人一人でありますよ。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。